嘿嘿，皆さんこんにちは、ティナでございます。小伙伴们大家好，我是ティナ。今日はですね、2014年10月の27日、月曜日です。新しい1週間また始まりました。皆さんは相変わらずお元気にしてますか？今天呢是2014年的10月27日星期一，新的一周又开始了。怎么样小伙伴们，一切都还顺利吗？それとともにですね、こちら瞎聊日语おしゃべり日本語第3回もまた始まりましたよ。いかがですか？皆さんもう準備できましたか？与此同时呢，我们瞎聊日语第三期呢也正式的跟大家见面了。怎么样，大家都准备好了要跟着 Tina 一起瞎聊下学下去了吗？ということですね、今回もぜひ皆さんと楽しくやっていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。那跟往常一样，还是想跟大家很愉快的玩耍下去，所以呢，就请大家继续支持啦。さてさて、今回の内容なんですけれども、まずは何から始めていきましょうか。あ、そうだ、これをぜひ皆さんに先に伝えておきましょう。実はですね、今日の朝、ティナはいつも通りにコンビニの仕事に入ってたんですけれども、それが終わって家に帰る途中で後輩から一つメールが入ってきたんですね。どういう内容なのかっていうと、なんか胃が痛くって今からすぐ病院に行かないといけないみたいですね。実際に今もちゃんと病院に入って医者さんに検査してもらっているところみたいですけれども、やっぱりそういうのを聞くと、ティナもすごく心配していますね。在节目一开始呢，首先要有一件事情必须立马的跟大家说一下，那就是今天早上呢，ティナ还是跟往常一样，去那个便利店打工。结束了，在回家的路上呢，收到了来自学妹的一条短信，内容呢是说，现在胃特别的疼，问有没有比较好的医院。那听到这儿呢，ティナ也非常的担心。やっぱりみんなですね、一人暮らししている人が多いので、こういう時になったら一番大変ですね。我想很多朋友呢，应该也都是一个人在生活，所以一旦是要遇到这样的情况呢，所有的事情都必须自己来应对，就会比较的辛苦。那在这儿呢，蒂娜也特意的提醒大家，希望大家能够多多的保重身体，注意健康。日本語の中でもこう言いますけれども、何より健康第一ですね。まあ最近は季節の変わり目っていうのもあって、いろいろと病気に引っかかりやすい時期になってるかと思うんですけれども、なおさらですね、皆さん体調管理の方をしっかりしてもらって、体を壊さないようにどうぞお気をつけくださいね。最近呢，正好也是这个从夏天到秋天这样的一个转换的非常时期，本来就很容易生病，所以呢，更是希望大家能够多多的注意身体，也希望刚才的那位学妹呢，能够赶紧的好起来，然后打起精神，跟着 Tina 一起瞎聊下去。好了，说到这儿呢，我们还是先把这样一个稍微有点沉重的话题摆在一边吧。接下来呢，就跟着 Tina 一起进入到这一期瞎聊日语的主要内容当中去。まずはですね、皆さんに2つご報告したいことがあります。一つはですね、すでに皆さんの方にお知らせしてあるかと思うんですけれども、この度、シャーリャオ日語おしゃべり日本語の WeChat 公式アカウントが開設されることになりました。首先呢，还是有两件事情需要跟大家报告一下。第一件呢，其实已经在之前通过别的方式已经向小伙伴们传达了，那就是 我们这个瞎聊日语节目的微信公众平台订阅号呢已经正式开通了。在那里呢 Tina 会跟大家分享每一期节目的文字解说，以及不定期的还会跟大家分享平时Tina 在生活当中有趣的所见所闻，所以希望大家可以多多关注多多支持。で、2つ目なんですけれども、すでに皆さんからもたくさんご意見をいただいてるんですけれども、その中にですね、やっぱり長いっていうのが一つ大きなコメントとしてありましたね。ということを考えて、これからの番組の中ではティナは今考えているのは、番組の長さに関してはそのまま保留しといて、形だけお送りする形だけちょっと変更していきたいと考えています。第二个报告呢，就是其实之前也有一些朋友告诉 Tina， 就是这个节目呢有一些长。关于这一点呢 ，Tina 现在有这样一个考虑，就是关于内容长短的问题呢，我们先暂时就这样保留下去。但是跟大家在发布的时候呢，采取的形式呢，想有一些变化。今までは番組全体を一つのまとまったものとして皆さんにお送りしていたと思うんですけれども、これからはですね、番組内容を前半後半に分けて、もしくはですね、内容によって上中下っていう3パーツに分けて皆さんにお送りするようにしていきたいと考えています。前面的两期呢 ，Tina 都是采取说把节目一整个的这样发给大家的形式。那接下来的节目当中呢，Tina 会考虑把节目分成上半段和下半段，或者说分成上中下三部分，然后发给大家。希望呢能够满足大家不同的需求。觉得长的同学呢，可以分开来，休息一会儿再来听。不一样的部分，如果觉得不太长还能习惯的朋友呢，就そのまま就可以这样一直听下去。このように番組は最初の段階でゴロゴロ変わっていくかと思うんですけれども、ぜひですね皆さんのそれぞれのニーズにお答えできるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひどうぞよろしくお願いいたします。以上、番組からの2つのご報告でした。それでは、ここでちょっと休憩して、とりあえず1曲聴いていきましょう。一曲来自于英国歌手 Dan Foray 的作品，叫做 Castles 城堡。
oceans ebb and flow. You give me your heart, and I give mine back to you. You give me your heart, and I give mine back to you.
Okay, 一曲来自于英国歌手 Dan Forway 的作品叫做 Castles 城堡。皆さんは小さい頃にお城での生活を憧れていましたか？小伙伴们有没有都在小时候特别憧憬在城堡里边的生活呢？ Tina 呢倒是没有特别的这个向往，说要在里边住住看，但是呢倒是挺希望什么时候能够旅游去走一遭的。说到这个旅游啊，正好现在也是秋季，特别适合这个旅游的一个季节。最近秋っていう季節ですね。天気も良くて旅行には一番ぴったりしているシーズンだと思うんですけれども、皆さんは時間を作ってどっか遊びにでも行ってきましたか？おととい、先週の土曜日なんですけれども、ティナは昭和金財団の交流会で皆さんと一緒に、京都に行ってきました。ティナ呢倒是在前天、就是上周周六的时候呢、因为有那个、奖学金财团的交流会、所以跟着大家呢、一起去了一趟京都。日帰り旅行で時間的にちょっと短かったんですが、清水寺の辺にいていろいろと回りました。それから、茶道をなされているプロの先生からパフォーマンスもしていただいたし、京扇子作りの教室に行って、扇子作りにも挑戦させていただきました。何よりですね、あの日の天気はとっても良くって綺麗な写真ばっかり撮れて、最高の一日でした。因为我们当天就必须返回，所以时间上呢有一些紧，但是呢也是去了京都清水寺那附近逛了很多，然后还有专业的茶道的先生，他给我们演示了茶道的表演，还有去了制作金扇子的教室，让我们挑战了一下制作自己的。最重要的呢是当天的那个天气啊，那叫一个好呀，所以也照了很多蒂娜自己比较喜欢的照片，非常的满足。虽然有一点点累的话，但是觉得也很值得。说到这儿呢，我们再来回过头稍稍的看一下刚才出现的一些单词。第一个呢，我们提到了日帰り旅行，就是当天返回的旅行，叫做日帰り旅行ですね，日归旅行。然后我们去到了京都京都ですね，那个地方的一个很有名的景点叫做清水寺，清水寺。在那儿呢，有那个专业的茶道的先生给我们演示了，茶道的一些过程，我们叫茶道ですね，茶道。然后还去了制作金扇子的地方，叫做 Q-Sense ですね，金扇子。どうですか？皆さんワクワクしてきませんか？ぜひですね、皆さんも時間があったら京都に遊びに行ってください。虽然呢蒂娜刚才说去了京都玩得特别的嗨，但是呢就因为这一天出去了，所以让蒂娜错过了自己的包裹，所以不得不再煎熬那么一天啊。皆さんもそう思いませんか？郵便物を待っている時間って通常より倍以上に長く感じませんか？怎么样，小伙伴们也有相同的感受吗？那就是在等待自己的快递包裹的时候，那个时间叫一个漫长呀，唯有在那个时候，你会不会觉得想说让这个年华赶紧老去呀？我想我还是先给小伙伴们解释一下这回事情吧。もともと土曜日に、郵便物が配達される予定だったんですけれども、ティナが京都に行くことによって、一応郵便物は届けてもらったんですが、結局不在だったんですね。 本来呢是那个周六预定是要跟 Tina 送货送快递的，但是呢因为我去了京都了嘛，所以他送来的时候呢我不在，所以就没办法取到。もちろんこれからの話は日本での生活にすでに慣れている方にとっては、ちょっと余計な話になるかと思うんですが、それ以外の方々のためにもですね、もう一度、こちらでティナと一緒に日本での郵送事情について、見ていきましょう。接下来ティナ要聊的这件事情呢，估计对于已经习惯了适应了日本生活的小伙伴来说呢比较多余，但是除此之外呢还有一部分的朋友并不是很了解，所以不妨就跟着 Tina 我们来看一下在日本这个快递到底是怎么样一回事吧。大家应该都比较清楚，就是日本呢这个国家比较小，国土が狭いですね，所以这个快递呢一般如果能在当天发货的话，除开像 Okinawa、冲绳或者 Hokkaido、北海道这样的地区呢，一般在第二天转天呢都能到达你想要的地区ですね。除此之外呢，你甚至还能指定你想让他给你配送的时间段，比如说早上8点到12点，12点到2点，或者是晚上的6点到8点之类的这样的时间段。同样的道理，如果你不想要他在第二天就给你送到家里边的话，你可以指定特定的时间，比如说大后天，或者说具体的一个日にち，我们说具体的一个日期让他给你送货。以上的这些操作呢就涉及到一个日语的说法，那就是日時の設定ですね，日时的设定。実際に時間帯を決めるときに，我们说在决定具体的时间段的时候呢，各郵送会社によってそれぞれ設定の仕方が微妙に違うところもあるんですけれども、大体朝の8時かもしくは9時から12時までの間を午前中という形にして、そこからですね12時から、夜の8時もしくは9時までの間を2時間刻みで分けていくっていうことが一番多いですね。虽然呢各个快递公司他们对待这个时间设定的具体方法有那么一点点的不同，可是基本上呢都是从早上8点或者是9点开始，到中午12点这段时间呢他们会叫做午前中午前区，然后从中午12点到晚上的8点或者9点这一段时间呢，他们会按照2个小时为单位，然后划分成不同的时间段，比如说12点到14点、14点到16点、16点到18点，然后最后呢18点到20点，或者说18点到21点，这样的时间段都可以供你选择。このように日本人が全ての物事に対して細かく要求するという国民性の一つの表れだと理解できると思うんですけれども、但是我也觉得这毕竟也是国家小的一个好处之一吧。咱们国情都不一样，如果要是中国想要达到这样的程度的话，我觉得就会花费一些时日吧。可能会在以后，随着社会慢慢的进步，随着现在这个快递行业体系的整顿慢慢的规划，有一天，说不定我们也可以像日本现在一样指定具体的日期和时间段，让这些快递小哥们跟咱们送货的。好了，说到这儿呢 Tina 已经口渴了，我先去喝水去，然后跟大家放一首歌曲，我们听完之后再接着聊。一曲来自于美国歌手 Josh Woodward 的作品，叫做 Go。
Night, I just wanna be alone again.
一曲来自于美国歌手 Josh Woodward 的作品叫做 Go， 大家可千万不要误会我呀， Tina 可不是在赶大家走，我们接着还要一起来看关于快递的事情呢。さっきまでですね、時間帯の決め方について少し見てきたんですが、ここからは各郵送会社そして単語も紹介しながら、もうちょっと郵送事情について触れていきましょう。在我们中国呢，有什么中通呀、圆通呀，还有申通，还有什么顺丰这些的快递公司。那在日本呢，也同样有很多这样的公司。但是，その中で一番よく利用されている会社と言ったら、黒猫ヤマト、佐川急便、そして日本郵便が多分一番よく、利用されてるんじゃないですかね。在日本呢，要说最经常用到的快递公司呢，一个有那个黒猫ヤマト，黑猫，再加上一个ヤマト，翻译成咱们中文应该就是宅急便、宅急送。然后有一个佐川急便，就是佐川邮便。还有一个呢，就是我们说的日本郵便，邮局，这三个应该算是最常被用到的快递公司了吧。但是不管你使用哪一个快递公司呢，最开始你总得填一个快递单吧。那个快递单呢，在日语当中我们说伝票，传票，传达的传，再加上邮票的票。で、伝票の中にもたくさんの種類がありますが、こちらでは主に使われている2種類を皆さんに紹介しておきましょう。一つは初払い、もしくは元払いといって、 要は荷物を送るときに先に料金を払っておくというときに使われます。それに対して着払い伝票っていうのもあって、それは、荷物が到着した後に届け先で払ってもらうというときに使われますね。在这儿呢，主要就跟大家介绍两种我们说快递单，它的说法，一种呢叫做哈兹巴莱，莫斯科啊，摩多巴莱这样的快递单呢，是你寄东西的时候就需要付钱。还有一种快递单呢，是我们说到付的快递单，那个在日语当中我们叫做恰克巴莱ですね。在日本呢，这一些快递公司呢，他们基本上都是跟便利店还有一些特别的店铺有专门的合作，所以当你去这些地方，或者说你直接去这些快递公司要让他们给你寄东西的时候，他们肯定会问到你発売ですか、それとも着払いですか。そういう時にですね、ぜひ皆さんちゃんと答えられるように、こちらの単語を覚えておきましょう。在接下来呢，工作人员应该就会陆续的给你录入这些快递的信息了。在这个时候呢，他们就会问你以下的这些问题，比如说こちらの荷物は壊れ物ですか、生物ですか。意思呢，就是在问你这些东西是属于易碎的吗，或者说这些东西是属于生食吗。在这儿呢，请大家记住这两个单词，一个叫做壊れ物，易碎物品；一个呢叫做生物，生食，比如说蔬菜、水果这一类的东西。除此之外呢，工作人员应该也会问你其他很多的问题，比如说下面这个单词逆さま禁止，它的意思呢是在问你，你的东西能不能倒过来放呀？总之呢，在你寄这个东西的过程当中呢，他们总会很细致地问你很多关于这个快递的要求。希望大家呢可以记住刚才 Tina 介绍给大家的这三个单词，然后呢，在你寄东西的时候呢，まあ使い勝手な言葉になっているので便利かと思います。接着呢，他们完成了这个信息的录入，最后会给你一张收据。这个收据呢，我们在日语当中叫做お客様控えと言いますね。其实呢，就是咱们那个快递单的第一页吧，通常都是，那上面呢也会记载着这个我们说追踪号，你可以用这个号码来查询现在你的东西已经送到哪儿了。这个号码的言い方，我们说在日语当中怎么说呢？叫做問い合わせ番号，もしくは追跡番号。大家记住了吗？有两种说法，一个叫做問い合わせ番号，もしくは追跡番号ですね。最后呢，应该就是这个东西能够安全的到达你的家里边了。但是也有像刚才 Tina 那样的情况，就是说你不在，这个时候呢，他通常会在你的门缝里边给你加一张不在联络票，我们叫做不在联絡票ですね。その中にちゃんと追跡番号とかが記されていて、どのように連絡すれば再配達してくれるかという情報すべて載っていますね。在那个不在联络票上面呢，会有很多的信息告诉你你的追踪号，还有你要怎么联系他，让他再给你配送。那样的我们说小票呢，叫做不在联络票ですね。そういう時に再配達をお願いします。我们叫做再配達。この単語を覚えましたが、再配達ですね。以上、荷物を送る時の流れに沿って一通り紹介したんですが、どうですか？皆さん大体覚えましたか？以上呢，ティナ就关于这个寄东西的事情，按照流程大致的也比较啰嗦的介绍了一遍，不知道有没有给大家提供到有用的信息呢？もし何かお役に立つことができれば、ティナも嬉しく思っています。好啦，说到这儿呢，咱们这一期瞎聊日语的上半场就要暂时的告一个段落了。先给大家放一首歌，我们听完歌曲之后呢，再紧接着聊我们下半场的内容，那就是面白い名前についてですね。一首来自于美国歌手 ジュランジュ的歌曲叫做 Get Back in Line。 それではまた後でお会いしましょう。
shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from